エフェソ信徒への手紙の5章の21から、終わり33節までですね。このところではですね、具体的なことが妻と夫、あるいは次は子とや、次は奴隷と主人とか書いてあります。で、一番基本的な関係は、人間関係は妻と夫だということ、それで、ね、こういうふうに出てきておるわけです。妻と夫、結婚してない若い人、あるいは、どちらかが死別したという一人になっている人とか、あるいは結婚していない方、それは夫なり妻なりがいないわけですけれども、夫から夫と妻があって、子供ができているという意味からではですね、すべての人は妻と夫という関係の中で存在しているということなんですね。そういう意味で、あらゆる人間は妻と夫という関係が、場合によってはですね、壊れたり、あるいは非常に問題のある形になってしまったりする場合もありますが、何らかの形で、妻と夫というのは、だから全ての人間に深い関わり、一番深い関わりがあるわけですね。そういうふうに全ての子供は妻と夫の関係からと、本来はですね、生まれるはずのものであったからということです。で、ここでですね、第一に、この21節が一切の基本になっているわけです。キリストに対する恐れを持って互いにと。だからこの子の今日の読んだところはですね、妻と夫が両方キリストを信じておるということで前提になっているということなんですね。一般的なことではないわけです。ですね、キリストに対する恐れを持って互いに使うわけです。これが当然このエフェス信徒の手紙も無信者に対する手紙ではないわけです。一般的にこの聖書というのはみんな信じた人に対して書かれた言葉ですね。信じて初めて分かるという意味で、で信じてない人にも向けられているわけですけれども、信じてなければこの意味が分からない。で、信じて初めて書いてある意味が分かってくるわけですね。で、特にこの項目はこの21を一番基本に置かないとですね、ある人が勝手に22だけですね、聖書を見たら妻たちを主に使えるように自分の夫に使えと書いてあるじゃないかと、22だけとっていう人が今までにもいろいろおったということなんですね。それで非常に問題視をされた。聖書はけしからんことが書いてあると。こんなふうに男女と同権だのにですね、一方的に主に使えるに自分の夫に絶対服従しようなんてけしからんというふうにですね、聖書っていうのは読み方によっては全然違うふうになってしまうんです。ですね、まずそういうことには、例えばたまたま奥さんが信仰を持ってて夫の方が信仰ないと、そしたらですね、この言葉、奥さんが持っている聖書を見てこんな書いてあるじゃないかと、お前は私に全部従えなんて、こういうふうなことを言うと全く見当違いになるんですね。今言って21節が基本にあるからです。まずキリストに対する互いに使い合いっていうのは、ここが基本でありますから、この聖書的な人間観の元がここにあるわけです。本来この使えるということも日本語の使えるという意味と非常に違った意味を持っておって、キリストがあるところでですね、私が来たのは使えられるためでなく使えるためである、そういう箇所があります。福音書でイエス様がそもそも来たのはですね、使えられるためでなくて使えるためだ。で、使えるため、それは何かというと、奴隷のように言うた通りするためにキリスト来たんじゃないわけですね。ところが日本語の使えるって言ったらですね、今言ったように昔の、封建時代、もう無条件的に使えろと、嫁は夫に使えろと、親は子にそれを命令するのが子供を親に無条件に使える、あるいは武士の社会でも家来はですね、殿様に無条件に使える、とにかく言うた通りするということが使えるという日本語の意味みたいになってしまっている。だけど今言ってキリストがですね、使えるために来たっていうのは、そういうふうにですね、人間の言うた取りするためでは決してなかったわけです。ですからここにこの日本語だけで見たらもう全く意味がおかしくなるっていうことはたくさんあるわけですね。もともとこれは日本語じゃないわけだから、キリストが来たのは人間人に使えるためといってもですね、言うた取りするためでは決してなくって、むしろ徹底して厳しく言うときは厳しく言ったわけですね。それで何かというと、最も良いものを提供するという意味合いでですね、この使えるっていうのは使われているわけです。 キリストは人に最も良いものをですね、あらゆる規制を払って提供するために来られた。それがキリストが人に仕えるために来たということなんですね。そういうことで、このここのところもですね、まず両方がキリスト者であるということが前提になっているんですけども、でキリストに対する恐れ、信仰と恐れがまずあると。間違ったことをしてたら神様はきっとそれをご覧になって裁きをされるんだという、そういう意味の恐れですね、全てを見抜かれている。そして互いに良いことを提供し合うと、まあ、そういう心持ちが、これは人間関係、夫婦でも一番大事だということで、まずそれを書いたということです。でこのことはですね、何も夫婦でなくって兄弟姉妹とかいう言い方をする、キリストですらもう使えるため、使えられるためにするんではなくて、良きものを提供対象というために来られたのであると。というならば、キリスト者も本来ですね、夫婦でなくても何であっても互いにこういう使い合うというのが、これが隣人愛ということだが、当たり前になってくるわけですね、本来のあり方がすると。ですからこの夫婦という関係であってもですね、まず人間一般的な関係が基本にあるということをまず言っているわけです。そういう意味でこの聖書は気をつけて読まないとですね、この22だけ勝手に取り出して言うと本当に意味が全く根本から違ってくるということになるんですね。で実際にこういうところ微妙なことなのでですね、特にある程度若い人、親も世代が若くなってきてですね、ある県外でこの牧師がですね、この22節だけをなんか特に強調して言ったらしい。その親が怒り出してですね、もうこんなふうなところをやれんと、親はクリスチャンでなかったしですね、初めからですね、神に使えるように夫に全面的に絶対服従しなんと、こんなところに嫁言われんとか言って、本当に怒ってしまってですね、そして嫁さん連れて帰ったとかいう話が実際にあったということがあるんです。それも全く単純な問題でですね、そういう聖書の本当の読み方をしなかったら、そういうふうに聖書の一言もですね、全くおかしな意味になってしまうということなんです。でそうした上でですね、妻たちを主に使えるように夫に使えよと、まあ、こういうふうに言って、で主に使える私たちも神様に一番良いものを心を真実にしてですね、礼拝するというのはそうですね、主に使えるというのは一番良いものを神様に提供すると、自分の中のですね、心を尽くし精神を尽くし主に使えるというような。で教会の頭って、教会ってこのエクレシア、集まりのことを言っているわけですね。私たちの集まりの頭がキリストであるように、そして体っていうのもこのエクレシアです。この人の信じる人の集まりを体と言ってるんですが、その信じる人の救いにしてあるように、夫は妻の頭だと。この言い方はですね、同じように使い合うんだけども、どちらがリーダーシップを持つべきか、クリスチャンだった場合、これは全く二人が同じだったらですね、例えば船でもですね、学校でもですね、全く対等の権限を持つような人が二人おったらどうなるかということですね。そんなのないわけです。どこの団体でも完全に同じ権力なり、こういうものを持つ人が二人おる社長と会社とかですね、二人おる学校というのはありえないですね。最終的にいつも一人がしないと決して決まらないことになるわけです。全く同じ権限を二人持つ。総理大臣が全く同じ権限を二人おったらどうなるか。小さな団体でも学校でもですね、全く同じ権限を持った人が二人おるということはないわけです。まあ、それと同じ。という意味からするとですね、これはごく常識的なこと。家庭という集団であっても、どちらがリーダーシップを持ってするのかというと、ここでも夫ということになっている。そういう意味なんですね。こんなことはけしからんというように、前にですね、そういうふうに、全ての社会団体でも人間関係の集まりで、みんな、まあ、本来引っ張っていくのは、あるいは主導権というかですね、リーダーシップを持つのは一人なんですね。まあ、そういう意味からこういうふうに言っているわけです。で教会、エクレシア、集会がキリストに使えるように妻も夫に使える。これは主にあって使えるためですね。で、けれどもそれだけで終わらない。今度夫たちにどう言われているかと。この24まで読んだらなんか一方的にですね、妻の方だけにこのように使いなさい、使いなさいと言っているように見えますが、この夫たちにどう言われているかというと、キリストがそのエクレシア、信じる人々のを愛して、エクレシアのために自分を与えたというのは、これは十字架で死ぬとこまで来たということなんです。そのように、まあ、ここで言われているのはですね、夫に対してもですね、キリストが人々のために死ぬほど自分を全てを与えたように、 妻を愛するっていうんだから、決してこれもですね、劣らないわけです。自分の好きなように使っていいとか、良いことじゃなくて、キリストがエクレシア、あるいは信じる人のために、すべてを捧げたほどにですね、まあ、夫も妻を愛しなさいと。で、そのように28のでつながってるんですが、夫も自分の体のように妻を愛するのだと。やっと、このように、自分を愛すると同じだと。我が身を憎んだ者は一人見ない。キリストが教会に来たように我が身を。こういうふうに、夫のなすべきこともこの29節までずっと書いてある。まあ、こういうふうにですね、夫に本当の夫、両がキリスト者である人間関係の究極的な姿っていうのはこういうことだということを、何でも聖書が一番究極的な姿を指し示しているわけです。こういうことはすぐに成り立つか、あるいは可能かどうかっていう問題ね。例えば、隣人を愛しなさいということは一体誰が完全にできるかっていうことですね。隣人っていうのは無数にあるわけです。例えば、外に出たら誰かだって、これも隣人なわけです。あるいは電車でですね、数知れない人であっても隣人なわけです。雪吊りでも、あるいは車で走っていて近くに見える人たちも、ある意味でみんな隣人なわけですね。ですから、隣人を愛すということは果てしがないわけです。そういうふうに、有名な隣人を愛しなさいということでもですね、これは究極的なあり方なんです。だから、ここだって究極的なあり方なんであってですね、こんなことできるはずないから、こんなことは意味がないなんて言うことも意味がないんですね。隣人を愛することは、こんなもできるはずないから、そんな意味がないというのが、それが、無意味なことはない。究極的なあり方はこういうところであって、本当に神様の恵みなる力をいただいたら、こういうところへ近づいていけるんだと。まあ、聖書というのは、いつもそういうことを指し示しているわけです。ね、この時にちょっと挿入されているのが、キリストがそのように、信じる人のために自分を与えたほどに、まあ、夫も愛しなさいと、いや、夫も妻を愛しなさいとありますが、キリストはそうなったのは言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとしたとありますが、これはですね、ここで水というのがくっつけられておりますが、ヨハネの15の3を見ていただいたらですね、水は清めの象徴ではあるわけですね。どこの国でも水は清めの象徴ではありますが、この本体は15章を見ていただいたらですね、ヨハネの福音書の15章の3節です。新約聖書198ページですね。新約聖書の198ページ、15章の3節です。これは、まあ、ブドウの木の例えとしてよく使われるところですが、私の話した言葉によってそなた方はすでに清くされていると。まあ、清いということで、まあ、それにさっき水ということも関連して、くっつけられておりますが、本体は神言葉、神の言葉なんですね。神の言葉によって清められているという。これは、人間の言葉を考えてみたわけです。普通のテレビやラジオ、今スイッチしなくても、いっぱいいろんな人の言葉を喋ってるはずですね。民間放送だと思う。その言葉を聞いて清められたりするかということを考えてみられたらいいわけですね。コマーシャルだとかですね、あるいは踊ったり飛んだり、あるいはまあダジャレを言ったりとか、ギラギラ笑ったりとか、そういうふうなことをたくさん聞いてですね、あるいはニュースのいろんな放送、どこそでこういう事件があった、こういうことがあった、まあ、そういうことを聞いて心が清められるかということです。知識が増えますよね。あるいは教育番組があります。いろんな良い番組もまあまあ少々ある。でも清められるというのは別問題ですね。だからどんなに人間の言葉を聞いても、新聞も人間の言葉がぎっしりですね、あれだけ分厚くあるわけですが、それを聞いて心がきれいになったら、テレビの言葉を聞いてきれいになったら、みんなきれいになっていますよね。夜中で一晩中しかもいっぱいこの俺のチャンネルでやってるわけです。私とか昔からですね、まあ、NHK しかまず見ないと、しかも NHK のニュースを、しかも食事の時しかテレビはまあかけないで、朝日新聞、毎日新聞と NHK とインターネット、必要があったらいろんな週刊誌 力強いですね、例えば原発の問題なんか、政治の TPP とかデリケートな重要な問題に関しては、できるだけ可能な情報を私は、まあ、調べた上で進みますが、テレビはですね、まあ、驚くほどチャンネルがあるですね。なんであんな動きにいるのかと思います。そういうふうにですね、このイエス様の言葉、神様の御言葉を聞けば、どこか興味があると。その御言葉にちょっと近いようなのがですね、例えば、海に行ってですね、なんもない海の波の音を聞いておった。あるいは谷川に行って、誰も人のおらんところで静かに谷の川の流れの音を聞いたらですね、これは神様の心がそのままダイレクトにあるわけですね。谷川の流れの音は人間は全然作曲したりしたいもんじゃないわけです。ですから神様のお言葉に非常に近い何かを一部持っているわけです。ですからそういう谷川の音とかですね、海の波の音とか、山へ行って一人風の吹く木に、鳴る音ですね、松風騒ぐという歌ありますが、そうすればやっぱりどっか清まるわという感じです。星の光もそうです。あれは人間が作ったものではないですから、そういうふうにから考えたら分かりますが、その星の光やそういう自然のさまざまな美しいもの、まあ、野草の花なんかもそうですけど、そういうものを作ったのは神様である。神の言葉が作った。だから神の言葉っていうものを本当に私たちが聞き受け入れたら、確かに清められるというところがあるという意味です。そういう意味で私の話した言葉によってあなたはすでに清められていると、そういうふうに言えるわけですね。でそういうふうに、エクレシアを清めて聖なるものとすると、それで、まあ、元に戻るわけですね。まあ、こういうちょっとした言葉でもですね、この、いろいろとつながりもって言われているわけです。それと、まあ、清めるっていうのは他にどういうことで言われているか、これは非常に大事なことなので、もう一つだけ挙げておきます。聖書の中でですね、御言葉によって清められる。もう一つはですね、もう一つはというか、そちらの方が賛美歌にもよく使われていったりしますが、これはですね、ヘブル書っていうもいろんなところも他にもありますが、411ページヘブル書の9章の14ですね。ヘブル書の9章の14というところです。411ページです。ページ左上9章の14、まして、これは昔はですね、親木とか牛とか動物の血によって汚れを清めたと。イエス・キリストご自身がですね、自らの血を流されたんだと。だから動物の血によって清めたとすればはるかに意味があるということで、ご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血、流された血は私たちを、良心を死んだ技から清めて、いろんな汚れた死んだ技っていうのは、それ自体本当の意味でですね、真実なものを生み出さないということで言ってる。私たちの一切のいろんな言動から清めて神を礼拝されるように、こういうふうに十字架の血によって清められてっていうふうな賛美がよく歌われたりするのは、こういう聖書のとこから来てる。私たちを、心の中のさまざまな汚れたものから救い出す。それを言い換えたら確かに清めるということでもあると思うので、こういうふうにキリストが死んでくださったということを信じると、私たちも清められると。そういうふうにキリストが、死んでまでですね、血を流してまでしてくださったと。信じた本当にどっか清められるところが出てくるわけですね。そういう点は確かにあるということです。人の命を奪うというのは、大それたようなこともですね、した人もおっても、本当にこれを信じたらどっかそのもう清められて許されると感じるということです。でもこれも神の言葉の中に入るわけですね。 私が死んでですね、あなた方の罪の贖いのために死ぬなってイエス様が言われる、その御言葉です。だからそういう意味では広く言えば、さっき御言葉によって清められるということにも含まれていくわけですね。はい、そのことをもうちょっと付け加えた上で元のところに帰ります。で、あと終わりの方の分ですね、30節、今日のエペソの5章の30節以降に行きますが、私たちはキリストの体の一部だって、これもここだけでなくていろんなところで言われているわけです。この前ちょうどローマ信徒の手紙で日曜日の礼拝で学んだばかりですね。一人一人はキリストの枝だし、体の一部だということなんですね。この集まり全体が目に見えないキリストの霊的な体なんだという、そういう表現をとっているわけです。そのぐらいこの集まりっていうのは重要なことなんですね。キリスト教においてこの集まりはですね、非常に他のいろんな趣味の会とか合唱でも何でも相撲でもいろんな集まりがあるけど、非常に違うのはですね、全体がキリストへという本当に真実な神様と同じお方の目に見えない体の一部だなんて、そういうこの捉え方をしているという、他の集まりでは全くそういうことは考えられないような発想をしているわけです。だからここでもですね、次に、人は地図と離れて妻と結ばれ一体となると、これは心身ともに一つになるということなんですけども、これは夫婦だけでは決してないということをここでも先に書いてあるわけです。私たちはですね、たとえ夫婦であろうとなかろうとですね、信じる者たち本来キリストの体となって一つなんだと、だからこそ当然夫婦も一体となるんだという意味で、言っているわけです。そういうふうにこの最初から最初のところでも言いましたように、互いに使い合うということ、みんなに当てはまることを持ってですね、夫婦の間もだから当てはまるんだと、キリストを信じる者は本来一つの体が一つなんだと、だから夫婦も当然一つなんだと、まあ、そういうふうに、一般的なことから特殊なことも当てはまるんだという意味合いで言ってるんですね。で、特に、まあ、夫婦の場合には他の関係と違って新しい命ができるという意味ですね、これは非常に神秘な関係になるということですね。他のどんな関係もましてですね、そういう意味で特殊な関係だと、そういう意味でこの神秘だと言ってる、奥義だと言ってるようなことなんです。で、さらにそれがですね、今言った新しい命が生み出されるというのは神秘なんですけど、ここでは特にですね、その生物的な問題をあえて言わないでですね、キリストとエクレシアの関係を象徴するんだというんです。そういう意味で神秘的なことだというんですね。キリストがエクレシアのために死んだと、エクレシアも命だけでついていくんだと、夫婦のあり方は究極的なことはそういうことなんです。それで互いに使い合うというわけ。一般的な考えで夫婦というのは主義の愛してると思ったらほんで夫婦なんだと、まあ、そういう全くですね、子供でも分かる、幼稚園の子供も分かるような発想が、それがもう最初で最後だっていうぐらい、まあ、結婚だなんていうの、好きだと思ったら一緒に結婚するんだと、なんかそれで終わるぐらい極めて単純、まあ、浅はかというかですね、これは聖書の場合はですね、果てしないんですね。キリストと信じる人の集まりってのはどこまで深いか分からないわけですね。キリストを信じる人のためにあれだけひどい苦しみを受けて死なれたと、また死んだ人が殉教してまででもついていこうとする、そういうふうにですね、非常に真実や愛やですね、犠牲に満ちた関係がこの夫婦と人間関係の究極的なあり方なんだということなんですね。ですからこれは夫婦だけじゃなくて、キリストとエクレシアだから、キリストを信じる人とキリストとの関係、それが夫婦の関係にも当てはまるという意味で言ってるんですね。で、こういうまた妻も自分のように妻を夫を敬うといいますか、この愛っていうのもそういう意味合いで言われているから、非常にこれはですね、本来、まあ、対等の問題であるわけですね。愛ということは対等になるわけです。だけどどちらかはやっぱり物事を決めないといけないわけです。そういう意味でリーダーシップを夫っていうことでここで書いてあるんですね。だから、まあ、そういう意味でですね、今日の家庭のいろんな崩壊の一つは、はっきりしたリーダーシップ、両方がですね、見つめるものを両方持っていないと。 持っていないから最初は両方が好きだと思ってもすぐに別物を見つめるから別れてしまう。別の人や別のお金や富やら男の人や見つめたり、それですぐに離れてしまう。だけど遠くの星はですね、2人が一緒にあるいは離れてて見つめることができるってよく言いますよね。同じものを良きものを見つめる。だから友達関係でもそうですね。夫婦関係に限られて人間関係が本当に良くなろうと思ったら両方が同じような良きものを見つめないと、自分だけを見つめとったら必ず壊れるということですね。自分を褒めてもらおうとか相手から利益を奪おうとか、なんかそんな関係では必ず壊れるということです。この点は例えばスポーツのファンというのもですね、その優勝したチームからなんか自分の快楽や自分の喜びや自分の自信とか何かを得ようとする、その、代償ですね。例えばサッカーでどこそこのチームを優勝して応援すると、勝ったらですね、ものすごい自分が勝ったように思ってですね、自分がなんかで、人生でなんとなく暗い気持ちだったら、ああ引きするチーム勝ったって言うと、その自分があたかも勝ったように錯覚をするわけです。それで燃え上がると、ところがこのチームが負けてしたら何やのチームはと思ってまた別のチームを応援するようになると、もう簡単に壊れるわけですね。そういう意味で壊れるわけです。ですからこれはスターをあれするとかですね、愛するとか、そういう特定の人どうこうっていうのみんなそういう関係あって、本当に相手のためとかいうことじゃなくて自分がそこから何かを汲み取りたいと、受けたいと、そういう関係だから壊れていくということです。それでこのようにまずキリストに対する恐れを持ってキリストを見つめ合うと、そういうことをまず両方がしてたら壊れないということですね。しかも愛というものがあればと。だからこれは考えてみますと、結局最初に言ったように夫と妻という特殊な問題になって誰でもこのことが当てはまるということになるわけです。聖書に書いてあることはこういうふうにですね、非常に特殊なようなことに書いてある、あるいはイスラエルの国だけ、あるいは3000年も前のことだからといって関係がないんではなくて、3000年も前のあるいはイスラエルの民族のことであるのに今の私たちに何か深い関わりがあるのが分かってくると、それが聖書を読むっていうことなんですね。であとはもう自分のことをそのまま言ってる、自分のあるべき姿ですね。あなたは誰かと関わるときにですね、その点互いに使い合う気持ちがあるのかと、一方的に見下してるんちゃうのかとかですね、あれ一方的に言うた通りしてするのは違うのかと、相手が悪くなってもですね、何もほったらかし言うた通りする、これも政治や社会でも言ったりとかありますよね。上の人が言うた通りする、向かい自分が上になったら今度言うた通りさせると、そこには敬意も愛も信頼もないわけです。みんなが金とかごまかしであると、うまく原発の問題もだからああいうふうにひどいことが今の大変なことになってますよね。イギリスの、高速道路をやめたと、今はやめたから30年経ってもですね、中身はいまだに取り出せない、どう思いなきゃ、まだこれから20年はかかって取り出そうと、これいつまでかかるか分からないです。今の文字でもそうですね、あの原発でもそうです。これが先何十年かかるか分からない、そういう事態になってしまったのを、みんなが目先のことだけ思ってですね、お金がいったら真実前もどこにもほったら出して踏んつくしておいて、目先の利益をみんながもう掴もうと思ってそうなってしまったから、こういうふうな大きな悲劇が起こっているわけですね。だからこういうふうにですね、互いに、キリストあるいは神様に対して恐れを持って互いに使い合うということを提供し合うというふうなことは本当にこの世の中にないわけです。ないからこそこのように聖書っていうのは光を灯してきたというわけですね。誰が見てもこれは本当に遥かに高いことだと、こういうようなことこそ人間の方の姿が差し見せられていると、今私たちはなかなかこれできんけどですね、できんけどちょっとでもこういう方向に行けるんやということを、聖書はこう示しているということなんですね。できなかったらこれは私の罪だと思って、こういう罪があるんだと、罪を許してできるように少しでもしてくださいと、そういう意味で祈るということだと思うんですね。はい、それで今日はそういうことで終わりたいと思います。